FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日おいでいただいたのは2019年静岡青年会議所の理事長、飯塚淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
青年会議所はその1月1日から12月31日までの1年間を考えて行動してらっしゃるんだそうですね。
はい、そうですね、はい、
ということはもう1ヶ月ほど過ぎてきました。
はい、
理事長としての生活何か変わりましたか？
そうですね、まあようやくスタートしたのかなという気分で、実際には、去年の夏が過ぎてからいろいろ1月1日からスタートが切れるように準備をしてきたので、ようやくスタート、ようやく1年が始まったなと思ってます。
はい、これからいろいろとね、計画していたことが進んでいくんだと思いますが、今年はどんなことを思い描いてらっしゃるんでしょう？
そうですね、今年はテーマとしてつながりと笑顔と言っているんですけど、
つながりと笑顔、
はい
はい、
まずはメンバー同士のつながりというのもそうなんですけど、市民の方々とのつながりをしっかりと作っていきたいなと、はい、
内側だけではなく外に向かって。
そうですね、はい、
これはどういうところからそんな思いになられたんですか？
そうですね、理事長所信という1年間の方向性をこう示していくものがあるんですけど、その中で僕も書かせていただいてるんですけど、そもそも、ちょっと恥ずかしい言い方になっちゃうんですけど、私たち日本人はってこう書いてるんですけどね、僕たちはそもそもいろんなつながりの中で生きてきてると思うんですよ、自然だったり物だったり、こう植物動物もそうですけど、でその中でこういろんなものとつながることでこう心というか内面的なものをこう育んでると。であるのであれば、そういったつながりを持って初めてこう人の心って豊かになっていくと思うんですね。でその豊かな心があるからこそ、やっぱりこう幸せな気分になったりとか嬉しい気分になったりってこう感じることができると。なんでまずはこのつながりなくしてこう人が笑顔になるとかね、こう心が育まれってことはないと思ってるもんですから、そこをしっかり重要視したいなと思ってます。
一人ではないって思うだけで何かふわっと力が抜けるところはありますよね。
そうですね、はい、
なるほど、そういう気持ちで進めていこうということなんですね、
はい、
で一部取材された内容がいろいろあちこちにあるんですけれど、
はい、
飯塚理事長は寄り添う力を持ったリーダーだというふうな表現されてますよ。
そうですね、恥ずかしいですね。
これも、周りをいろいろとやはりご覧になってらっしゃるからでしょうかね。
そうですね、自分としてはなるべく周りを見てこうみんながどういう気持ちになってるのか、そういったところを、静岡青年会所って枠の中で考えれば、気にしていきたいなとは思ってます。
事業の内容としては今年はどんなことを計画してらっしゃいます？
そうですね、街づくりの部分としましては、それこそ年初からいろいろニュース等でも取り上げられている通り、こう時代がやっぱり変わっていくので、その時代が変わっていく中で今の街の姿っていうのはしっかりと残していきたい、人々の心を残していきたいっていうことと、やっぱり静岡の人が静岡の街をもっと好きになってもらいたいっていうところを合わせた形で何か残るものを作っていきたいなと。でそれによって、静岡に住んでる方が静岡のことをもっと好きになる、静岡の魅力をもっと気づくっていうようなことをやっていきたいなと、考えてます。
この青年会議所というところは皆さんが本当に一番なんか働き盛りの方たちが集まって、でその地域を自分たちのものとして担っていこうという責任感のもとに何か動いてらっしゃるなというふうにいつも見てるんですけども、今年のお仲間はいかがでしょうか？
とにかく明るいメンバーが多いですね、はい、特に委員長を中心としたメンバーっていうのは前向きな方が多いので、一緒にこう会議をしていても何かやっていてもすごく楽しいですね。
あ、そうですか、
はい、
時代としては本当に今までになくまた変わっていく、そんな年になりそうで、各地選挙もありますし、また、この言語が変わるということもありますし、
そしてワールドカップがラグビーにおいて、はい、国内で開催されて静岡県内もその中にありますし、でその上10月になると今度は消費税という全く生活にもこの辺も密着した話も出てきますし、はい、大変な年に理事長になったなっていう感想ないですか？
そうですね、まあこう上げていけばいろいろそういった大変なことはあるんですけども、僕自身いつも思っていることなんですけども、大変だ大変だと捉えれば、まあ、大変なことってたくさんあると思うんですよ。こう社会的に見てこう大きな出来事っていうのは当然あるし、大きな問題っていうのはあるんですけど、まあ、僕個人で考えてもこう問題って毎日毎日あるんですよね。まあ、ちっちゃい話でいけば子供が熱を出したとか、なんだか妻の機嫌が悪いとか
大変だ
それも多分一番大変なんですけどまあでもそういった大変さっていつもいつもあって、でもやっぱりその 大きくても小さくても、うん、やっぱそれに対してどう向き合っていくかっていうことを考えるのが大切だと思うんですよ。まあ、それぞれ対処の仕方だとかって違ってくると思うんですけど、だからそれに関してはそんなに自分としては気にしてないですね。ただ向き合ってどうしていくかって気持ちをいつも持ってないと、うん、こうどんどんどんどん飲まれていってしまうので気をつけたいなと思ってます。
何か飯塚理事長とても丁寧に生きてらっしゃる方だなという印象が今ね思ったんですけれど、実際のご自身のお仕事はどんなことをしてらっしゃるんですか？
はい、仕事は印刷業を営んでおりまして、
カレンダーなども扱えてらっしゃる？
そうですね、カレンダー、まあ、そういったものもそうですし、いわゆる紙媒体の印刷ですかね。
カレンダーでいうとここ数年とても面倒くさいですよね祝日の関係とか、そうですね、
はい、
大変な時期ですね、はい、それもね、
そうですね、なんで去年の年末はこう手帳だったりカレンダーなんかはちょっとバタバタどうするのどうなるどうなるっていうところはありましたけど、
はい、その他今そのだんだんペーパーレスになっていくはずの世の中が、はい、そうでもないですよね。
そうですか？
そう
なかなか、まあ、ペーパーレスにはなってきてるなとは思うんですけど、なんか逆にそれによってこう紙の必要さの部分だとか、アナログ的な良さっていうのはこうみんなが理解し始めたのかなっていうようなところはあります。
今の印刷業、特にこの静岡における印刷業というのは、はい、どんなところが盛んなんでしょうかね。分野的にはどの辺の部分の需要がありますか？
そうですね、まあ、全体的に言えばやっぱり商業的な印刷物は多いと思います。何かイベントがあれば当然ながら
チラシと言われる
ようなもの、そうですね、出てきますので、
まあ、その時代時代とかその消費の状況って割と私は新聞の折り込みを見ると分かるのかなって思ったりするんですけど、
そうですね、それで分かるところは大きいかなと。
やっぱり印刷物見ると時代も分かるのかもしれないですね。
まあでもそうですね、その時代を映す鏡みたいなところはあるのかもしれないですね、はい、こうデザインもそうですし、
あ、はい、印刷業もだいぶ変わりましたでしょ。だってもう紙から印刷の仕方から、
そうですね、それこそこう近年というかね、僕が会社に入ったのがだいたい 14、5 年前なんですけど、その頃はまだそのメールもそんなに、こうデータのやり取りっていうのをメールで送るってこともなかったぐらい、まあそのぐらいからちょっと始まったのかなっていう。おそらくこうビジネスにおいてもそこまでメールを頻繁に対応してる方もそこまでいなかったんじゃないかなとは思うんですよ。でも今やそれが当たり前ですよね。なんで僕らもデータのやり取りしますし当然それに伴ってこう印刷の技術も変わってきてますし、それこそ大昔前からいくとブドウ絞り機ですか、
はい、
でこう改良してこうグーテンベルクが印刷機を作ったみたいなところからいくとだいぶ違いますよね
活字拾ったりとかっていう時代もあったりもするわけですしね。
僕の父なんかは活字を拾って、
今わかんない、通用しないかもしれないですね活字拾うって何言ってんだろうっていうね
そうですね、そうかもしれないです。でも未だに時々やっぱりやってます、はい、
違うって言いますよね、ご本が好きな方たちとか言わせると。
そうですね、やっぱそのアナログ的なものの温かみみたいのは絶対的にあるのかなと僕も思っているので、そういうところは会社としても仕事としても大事にしたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
実は飯塚さんその今の会社に入る、つまり お父様のお仕事を継がれる前に少々やんちゃな時代もあったというふうに伺ってますので、はい、この後ちょっと聞かせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は2019年静岡青年会議所理事長飯塚淳さんをお招きしています。飯塚さん、リクエストいただいた曲が流れています。愛のハピネス、
はい、
これはどういう思いがおありなんですか？
そうですね、今年の、自分の中でのテーマ曲というか、
テーマ曲、今年の
今年の、はい、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、
いえいえ、
はい、
これは幸せ、
そうですね、そのやっぱりこの歌詞の中で、こういろんな人とつながることでみんなが笑顔になるっていう、そういった思いが乗っかってるところなので、僕自身もそのやっぱり誰かとつながることで初めて人は笑顔になれるっていう、でこうみんなが明日が楽しみでたまらないとか、明日に期待をするって、そんなこう静岡の街にしていきたいって、いつも言わせていただいてるんですけどね、そんな思いがこう本当に曲に乗ってるなと、はい、
静岡への思いは並々ならぬものがあるっていうのが言葉の端々から感じられるんですけれど、もともともう静岡ご出身、静岡生まれなんですね。
そうですね、はい、
で静岡で育って、しかし一時期都会にやはり憧れた、
はい
何を目指しましたか？
僕は美容師を目指して、華やかな世界に憧れて、それこそ音楽もファッションもそうですけど、
また美容師さんが非常に注目された一時代ってありましたよね。
そうですね、まさにその頃ですね、僕が上京した後そんな形で、上京した後っていうとなんかいやらしい言い方になるんですけど、はい、
自分の中に美容師さんになりたいって気持ち、いつ頃からあったんですか？
僕はやっぱりその高校生の時ですかね。はい、
何があったんでしょうね。髪型すごい気になってた。
そうですね、髪型が気になってたのもあるんですけど、第一に高校を大体出るとみんな大学に行くっていう、こう規定路線みたいのも少しあって、でうちの両親も、大学に基本的に行けと、ただちょっと嫌だったんですよあまりそこにこう自分としての意義は見出せなくて、だからどちらかというと天の弱というかひねくれてたところもあって、たんですよね。でそんな中、自分としてはどうするのか、何をやりたいのかって言った時に、やっぱり髪の毛だとか服装だとか音楽だとか興味があって、でその美容師って仕事はすごくこう人の気持ちを大事にできる仕事だと思ってるんですよ。それこそこう失恋をしたらよく髪を切るとか言うじゃないですか
気分転換に切るっていう、
そうなんですよね。だからお店に来る方っていうのは人それぞれ思いを持ってくるじゃないですか、でその思いに応える仕事っていう意味ですごくこう僕はいいなと思っていて、
もともと人が好きなんですね。
そうなんですかね。
で東京の、ヘアデザインの勉強をできるところに入るわけですよね、でいよいよじゃあ美容師デビューということになっていくんですけども、何年くらいなさいました？
なんで学生から数えて5年6年ぐらいですか。そんなに長くはないかもしれないですね、はい、
多分その頃っていうのはもう本当に美容師さん憧れの職業で、アーティストなんていうふうに言って、あちこちでこの今有名なアーティストはとかってそういう時代、ですよね。
そうですそうです、はい、
そのあたりにはいらっしゃったんですか？
そうですね、
注目されるところに。
そうですね、僕は高円寺の方でやってました、はい、
でもこれが静岡に帰ってくるわけですけど、
はい、
ここには何があったんですか？
そうですね、僕自身は帰ってくる理由があったというよりは、やっぱり理想と現実のそのギャップの差を自分としては埋められなかったなって思ってます。
何がそんなに差がありましたか？
やっぱり僕自身がその世の中をまず第一に知らないっていうのはあったと思うんですよ。で自分は先ほどその、時代背景もあるんですけど、カリスマ美容師があって、でそれこそこう学生の時は よく友達と作品撮りをしたり、部屋ショーやったり、クラブのイベントやったりとかね。
かっこいいですね。
で、自分もそういう華やかな世界に憧れて、だけどもその実際にはやっぱり町の美容師みたいなところはすごく強くて、もともとはそこが 大切でその道を目指したんだけども、やっぱりその華やかな世界に憧れてるけど、そこまで到達できない自分がいて、
スタイリストの方向を目指していた、
そうですね、なんでそこの理想と現実、自分としてはやっぱりそのメディアだとか何か含めた形でもっと大々的にかっこいい、いわゆる華やかな美容師になりたかった、だけどそうじゃない現実を踏まえた上で、でも自分はもっとできるんじゃないかとか、でもそうはいかないってあるじゃないですか、
はい、
そこにすごく自分としては疲れて、なんでこう夢破れて帰ってくるみたいなあんまかっこよくないですよね。
でもご両親は逆に喜ばれたんじゃないですか、よう帰ってきたって
どう、まあ、心配をしてたみたいですよね。すごく大丈夫かなと、
地元で美容師をやるって気持ちにはなれなかった。
そうですね、まあ、そういった考えもありましたけど、そんなには思わなかったですね。やっぱり帰ってきた時はやっぱりまた東京に戻りたいってすごい何度も思いました。
もう相当じゃあ色のない田舎に見えましたか、静岡は。
そうですね、その頃はやっぱりそう思いました、はい、
そしてでもそこに踏みとどまって、ご両親が起こして頑張ってきたその印刷業を始められた時っていうのはどんな思いだったんですか。
そうですね、まだなんかこう自分はどうなったんだろうな、でもやっぱ甘ちゃんだったんだと思います僕は。で今でこそ本当にこう僕を拾ってもらったなって思ってるんですよ。僕は拾われたと思っていて、助けてもらったなと思ってはいるんですけどね。でも当時は、まあ、本当生意気な時ですよねそんなに前じゃないですけど今だってそんなたかだか十何年しか経ってないですけど、まあ仕事を舐めてるよね、この人みたいな感じだと思います多分まだ髪型とかもそうだったんですよ。
おとっぽいってやつですね
最初はそうドレッドみたいな髪型しててなんかこう営業に行くみたいな、はい、
そこから今もうこうして JC の理事長にまで、
はい、
いろいろとなんか紆余曲折がありそうですね
そうですね、はい、
一番自分のその振り返って静岡に帰ってきてから今までを見て何かこうターニングポイントっていうといくつかありますか、それとも一つこれっていうのがありますか。
そうで僕やっぱりその JC に入ったことは大きかったかもしれないですね、はい、
ここでは何がありましたか。
それこそ美容師を、まあ、いや美容師っていうか、まあ、その業界で辞める頃に言われたのが、こう先輩というかね、まあ、ちょっと偉い人に言われたのが、こう師と仰ぐべき人を見つけろみたいに言われたんですよ。で割とこう僕自身もフラフラ生きたところもあって、で自分としてのその目標がなかなか見つけられなかったと思ってるんですよ、やるべきことというか。でそんな思いをしてきて、まあ、美容師でもなりたかったんですけど、でもやっぱりどこかそこまで思ってなかったところもあるのかなって今思うんですけどね。でその JC に入ったのが30になる前だったんですよ。で、まあ、いろんな先輩がいて、それこそ一生懸命頑張ってる人がいて、でやっぱそういう人を見ると、まあ、同じ人間だし年も近いし、こう自分として負けてらんないなって思えるじゃないですか。でこうみんな仕事が違うんだけど一生懸命仕事をやって、なんだか分かんないけど街を良くしたいって言ってて、でやっぱその時にこう、まあ、人生の師と呼べる人じゃないですけど、やっぱりそういう人に出会えたっていうのが大きかったんだと思います。
じゃあ今飯塚さんの目からは静岡市どんな風に見えてますか
難しいですけど、もうみんな優しい人がいっぱい集まってる街だなって僕は思ってます。
そんな気持ちで、お仕事にもまた JC としての さまざまなね業務にも励んでらっしゃる方なんですけど、趣味が面白くてですね、今日は聞ききれないんですけれど、全国のサウナをめぐって自称サウナーであるとか、はい、水生生物を飼ってたりとか、あと家電オタクであるとか、お裁縫でお子さんや奥様のものまで作ってしまうとか甘酒やパンやお料理まで作るとか、もうさまざまに人生何か謳歌してらっしゃる感じもするんですけど最後のこの後のパートでは、そんな飯塚さんがこの後静岡市をどんな風にしていきたいか、そんな思いも含めて伺わせてください。
はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は2019年静岡青年会議所理事長飯塚淳さんにお話を伺っています。飯塚さん、先ほどもちょっと言いましたけれど、サウナってどんなところが魅力なんですか？
そうですね、こう、真っ白になれるというか、何も考えなくていい、自分がそこにできるっていうのはすごい思います。僕は
静岡市駿河区にはもう全国的に有名なサウナありますよね、は
い、そうです、もうサウナの聖地ってこう呼ばれてますしこうよくサウナの雑誌にもよく載ってるぐらいですよ ね、
はい、著名人の方たちもよく見えるみたいですけど、サウナに入ると裸の付き合いにもなりますしね
そうですね、そうですね、そういったところも魅力ですよね、
はい、自称サウナーっていうのは初めて聞きましたけど
はい、
これ全国あちこちもいくつも回ってらっしゃるんですか？
そうですね、どこかこう自分が行ったことない土地があれば、必ずこう寄るようにしてます。まあサウナまあ大体カプセルホテルとか一緒になってたりするんですけど、
なるほど、
はい、
じゃああれですね、御朱印帳みたいにサウナ帳みたいの作るといいですね。
そうですね、まあ、でも感覚的にはそういう感じなんですけど、ただなかなかこう実現しづらいところもあって、こう仕事でどこか行った場合っていうのはまあ寄れるんですよね。ただ家族と行った場合にこう自分一人だけちょっと俺行ってくるってわけにいかなかった
りとかそうですね、お父さん何考えてんのって言われちゃいますもんね、 ね、
はい、
今行ってみたいとか気になってるサウナとかありますか？
そうです、僕大阪にちょっと行きたいところがあって、でそうここぐらいですかね。それとやっぱりその北欧には行きたいと思ってます。
本場ですよね、はい、なんか時々映像では雪の中に裸で飛び出してって、はい、
そう
水の中ジャバンって、
そうですそうです、それこそこうフィンランドとかってコンビニと同じぐらいサウナの数があるんですって、日本でいうと、
それ天国ですね、飯塚さんにとっては。
そうなんですよ、ね、パブと一緒になってたりとかする。
飲んで入ったら危ない気がしますけど。
まあ、でもいいんでしょうね。
はあ、じゃあいつかは本場へですね。
本当に行きたいと思ってます。
うん。で、そうやって頭がこう真っ白になるのがいいなというサウナがお好きという話だったんですが、そこからまた新たに思いつくことっていうのもいっぱいあるんですか？その後出てきてすっきりした中で。
そう。そうですね、まあ、いろいろ考えることはあります、はい、
でのんびりしてるのがお好きかと思うとね、さっきも言いましたけど、このいろいろ結局ものづくりがお好き、
はい、
人の関係も作るのがお好き、はい、一つ一つ何かを成し遂げていくのがお好きなんですね。
そうですね、そのやっぱり何かを作るっていうのはいいですよね。人の思いを形にすることもいいし、自分が考えているものをこう形にするっていうのもいいし、達成感もありますし、はい、
これからやってみたいこと、持ってらっしゃる夢、よろしければ最後に教えてください。
そうですね、まあその、まあ何かを作るっていうのとまた違うところではあるんですけど、それこそ、まあ、JC をやってでこう街に触れていく中で思うことっていうのが、やっぱりこうこれから先の中心になっていく人たちがやっぱり元気になってほしいって思いますし、その僕の考え的にはその社会的な立場が弱いというとちょっと言い方があまり良くないかもしれないですけど、それこそ、まあ、なかなか学校に行けない若者とか、なかなか仕事に就けない若者がいたりとか、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけどね、でそういった方っていうのは自分のこう最終的には自分の意識が変わらないとどうにもならないところあると思うんですけど、でもじゃあそれに対して何かきっかけが作れてるかというか、まあ、そのきっかけが多分必要になってくると思うんですよ、でそういったところで 何かこうプラスにこう転じるきっかけというか、なんかこう僕は力になってあげたいなと思います、うんうんうん。
まあ、そのためにも、青年会議所飯塚さんを中心に今年も生き生きとさまざまな仕掛けを街にしてくだされば、皆さんもそれを見ていってきっかけになるってことがあるかもしれませんね。
そうですね、そう思っていただけるとありがたいです。
じゃあ今年の JC の活躍も期待してよろしいでしょうか。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は2019年静岡青年会議所理事長飯塚淳さんに伺いました。期待してます。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。